前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊美樹です。7月暑いですね。今日はお知らせから一つ挟ませてください。全国の政治やあと市民の活動、素晴らしい取り組みを表彰するマニフェスト大賞、今年は第19回です。少し応募期間が変わりました。今年は6月7月の2ヶ月間です。7月31日までが応募期間です。どうぞマニフェスト大賞で検索して、皆さんもぜひ沖縄から素晴らしい取り組み応募してください。さて、本日7月前半の前向きの議会劇場、今日はですね、沖縄手帳の話題をお送りしたいと思います。ゲストは沖縄手帳発行人の前城徳志さんです。前城さん、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
沖縄手帳を発行しております前城徳志です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう本当にね、有名でね、沖縄手帳ね、お世話になってる方たくさん
います。ありがとうございます。
またラジオでも、FM 那覇をお聞きの皆さんは、火曜日の夜にね、登場されるということで、
はい、よろしく。
朝も夜もということで、はい、この2週間はよろしくお願いいたします。はい、さて、真城さん、ね、ちょっと出会いの話から行きたいかなと思うんですけども、まあ、今日は沖縄手帳の話なんですけども、市議会に私がね、市議時代にお尋ねくださってからのご縁だと記憶しておりますが、
はい、
いつ頃でしたっけ。
そうですよね、はいはい、那覇市側の協力をどうしても取らなきゃいけないのがあって、はい、それでちょっと困ってしまって、まあ、ここの、奈良さんに、奈良蓮さんに相談して、はい、じゃあ前田さんがいいですよということでご紹介いただいたということだったんですよ。
そうですね、首里城が、ね、火災にあった翌年でしたかね、うん、はい、沖縄手帳の、裏の、まあ、表紙といいますか、裏の方に子どもたちの絵をいつもね、はいはい、特集されているということで、
まあ、アールブリッドと言われている、うん、障害を持っている方たちの絵を載せているんです、うん。
でその年は、その年、沖縄手帳 の多分2021年版だったと思うんですけども、はい、兵庫県にお住まいの八木千尋さんが書いた、
そうそうそう、
いつかその日までです、はい
はい、
首里城のね、はい、本当に心にしみる絵を、うん、
とてもね、インパクトがある絵でしたね、うん、
はい、書いてくださってですね、それを、まあ、載せたというところからのつながりでね、
はい、
はい、まあ、その後も千尋さんの絵を通して、お付き合いが続いているという、はい、そうですね、
まあ、八木君もそれがきっかけになって沖縄との関わりが、ね、できて、はい、何度かここでも絵の展示会をやったり、
はい、
別の絵を贈呈式をしたりとか。
そうですね、ちょうど同じ頃にパリのノートルダム大聖堂が、ね、そうそうそう、火災にあって、本当にこんなことって歴史を、ね、はい、脈々とつないだものがこんなに簡単に消失するんだなって衝撃を受けましたけども、
パリのノートル大臣が燃えてですね、うん、翌年に首里城が燃えたんかな。
そうですね、
で那覇の消防隊に、ノートルダムの消防隊から激励のメッセージが来て、その話を聞いた八木君がすぐ絵を描き始めたんです。
ああ、素晴らしい、はい、絵も大変素敵でした、まあ、それをフランスの方へという、ね、
そうそうそう、フランスに送りたいということで、
純駆動で、
はい、やりましてね、
はい、
今絵はフランスに行ってるはずなんですよ。
ですね、はい、で、また最近のトピックでは、そのいつかその日までの絵がですね、首里城の絵ですけども、モノレールの首里駅。
そうですね、
はい、はい、
まあ、本人がもう最初の出会いの時は小学生だったんですけど、身長もっと伸びて高校生になってるんですよね
お
で高校に進学するにあたって、親にですね、この、いつかその日までっていう首里城の絵は、沖縄に置きたいと。
はい。
で、お父さんが手を挙がって、
はい、
沖縄で受け入れてくれないかという話があったわけですね。それでいろいろ考えたあげく、まあ一番いいのは観光客も来る、モノレールになってくる方も首里駅で降りて、この絵が目につくようなところに置きましょう。ということで、まあモノレールさんの協力もいただきましてね。
はい。
うんと拡大したやつを置いたんですよ。はい、今でも置いてありますんで、はい、ぜひご覧になっていただきたいなと思います、はい、
ぜひ首里駅で、ね、はい、あのご覧いただいて、その後に首里城に足を運んでいただきたいと思います。はい、その、あの、まあ、これが、あの、私と、徳志さんのご縁なんですけども、あの、沖縄手帳の後ろにある絵を楽しみにして購入される方も多いと思うんですが、うん、そのコーナーのちょっと説明を、あの、アルビルットっていう言葉出てきましたが、はいはい、あの、ご存じないリスナーの方もいるかもしれませんので、その辺も含めてお願いします。
まあ、これはフランス語らしいんですよね。はい、アルビルットで、あの、人の影響あまり受けてない生の芸術って言うらしいんですよ。主に知的障害者の方の作品などが多いんですけど、の 絵で注目を受けるとか、有名になるってことは全く関心がなくて、絵を描くことが一番の喜びと。だから描いた後の作品にあまり興味を持ってない人が多いんですよ。でも普通の人が描いた絵とか、学校で習った絵と全く違って、全くのオリジナリティなんですね。それで人にどう見られているかっていうのを気にしないで描きますから、見る人にとってはね、非常に優しいインパクトがある絵ができるんですよ。で、そういったのを、手帳っていうのはなんか世話しなく時間に追われているというイメージがありますんで、一番見やすい、あの、後ろのページにですね、置いていて、一日一回はこの絵を見てですね、時間に追われるんじゃなくて時間を取り戻すことをやってもらいたいなというふうに思ったわけです。
いいですね。一日の終わりにちょっと振り返って、
はい、わじわじした時にこれを開いてみるとかですね。
なるほど、そういった効果もあるんですね、はい、非常に繊細で緻密な絵だったりですね、はいはい、非常にあの元気が出るようなね、
そうですね、
はい、力強いラインを描く子もいますけれども、チロさん以外にも、あの、ウチナンチュ大会、世界のウチナンチュ大会の時にはペルーの、ね、
ペルーの、はい、はい、まあ、ウキナンチュたち の、うん、あの、子供たちが向こうで、エイサーをやってるんですよね、
はい、
で、その絵を描いた子は、あの、自分たちもペルーでエイサーを練習してるんで、世界の街中でいろんな人がエイサーをやってもらいたいなという願いを込めた絵を描いてあったんですよ。これもとてもあの楽しい、いい絵でした ね
本当ですね、はい、で、世界のウチナンチュ大会もありましたね、楽しかったですね、はい、はい、まあ、そういった絵を楽しみにお求めになる方もいらっしゃると思います。その他にも沖縄手帳、さまざまな魅力が詰まってますよね。なんか沖縄にまつわるさまざまな情報とかも ね、はい、まあ、の盛りだくさんですけども、この辺はあの、まあ、もちろんこれまでのあの沖縄情報で変わらない部分もあると思うんですけども、変わっていく部分ももちろんあるんですね。
ありますね、はい。まあ、そうですね、まあ、沖縄手帳を始めて31年になるんですよ。
もうそんなになるんですか。
はい、できっかけは、ね、やっぱり本屋に行って手帳を見ても、まあ、旧暦も書いてないし、沖縄のことも全く書いてないし、
はい、
そもそも手帳というのはその人と社会との接点があって初めて手帳というのが生まれるわけですから、これは沖縄の歴史だとか、記号だとか、習慣だとか、いろんなことを反映した手帳じゃないとおかしいだろうと。
は
いうことで、まあ、スローガン的に言うとね、ちょっとオーバーですけど、沖縄の時間を取り戻すと。
なるほど。
いうことで、この手帳を発行してるんですよ。
はい、へぇー。壮大な。
壮大ですね、はい。だからさっきね、あの、もう暑くなりましたっていう話がありましたけど、沖縄の気候についても、本土の気候と全く違うわけですよね、
はい、
で、それを具体的に知っていかんといかんわけですよね、例えば夏至が来ますと、はい、夏至が終わって、だいたい10日とか12日ぐらいは、
はい、
あの夏至南風カーチーベイが吹くんですよ、うん、とても心よい風が吹くんです、はい、それが終わるとうだるような暑さがやってくるわけです。
なるほど、
はい、多分ね、昨日あたり終わったんじゃないかなと思うんですよね。
へ、
はい、もうとても蒸し暑い時期がやってきます。で、これが終わるのが秋口、
はい、
那覇祭りの頃に今度はミーニシっていう風が吹いてくるわけですね、新しい北風、はい、これもとても気持ちよい、夏の終わりを告げる風なんですね。
なるほどね、
まあ、そういうような季節風といいますか、
はい、
あの気候現象っていうのがあるわけですけど、これを知識として知っておかないと、
はい、
急に暑くなったねとかね。じゃあ、その時で終わっちゃうんですよ。
なるほど。そういった繊細な季節の木々が、はい、うちなんですね。そうそうそう。
だから、私も大丈夫では、もう、カーチーベイが吹きますから、この10日間、目いっぱい楽しんでください。あとはもう、 暑くてクーラーと電気代のにらめっこですよと。まあこういうふうにね、沖縄の気象だとか、あるいは沖縄の歴史だとか出来事っていうのを、無意識のうちにいると、わからないんです。
うん、
それを再発見して沖縄を楽しんでもらいたい。
なるほどですね。はい、
ちょうど今はいいから話して。
どうぞ。
来年の手帳の中で、沖縄の行事菓子、行事の時に出すお菓子のページを作ろうというふうにしてましてですね。
はい。
いろんなお菓子を調べたり、つい食べてしまったりして
。そういうのも、まあ、私はもうよく、沖縄のことよく、全然知らないねって言われるタイプなので、開き直ってますけど、わからないですね、そのお菓子。はい、3月ぐらいは知るみたいは、はい、してますが。
そうですね。
はい。
3月ぐらいしがあって、まあ、あれも話すと、まあ、浜織りの時に、重箱料理を詰めて、女性だけ遊びに行くわけですね。はい、だから、そのお重箱にはとっても華やかな、の入れ物をぎっしり詰めるんですよ。はい、ぎっしり詰めやすいように長方形に作ったのが三月が走り。
ちなみにこの七月のお菓子ってありますか？
この夏の意外に少ない。季節によって決まったお菓子っていうのは、はい、せいぜい7、8件ぐらいなんですね。今の時期だともう終わっちゃいましたけど、旧暦5月4日の4日の日、
はい、
チンピンとかポーポーとか、
はいはい、
で翌日の軍菓子、うんはい、これは甘菓子。
甘菓子。
はい。ところがね、チンピンとポーポーはほとんどの人がもうお返してるんですよ。
あ、
わかんなくなっちゃった。
というと、はい、というとどういうことでしょうか。
はい、ポーポーというのはその小麦粉の中にアンダンス、はい、油味噌を入れてそれを巻くんですよね。
うんうん、はい。
で一方チンピンというのは生地に黒糖を混ぜて少し厚めに
あるんですよ。あ、なるほど。確かにこう名前と実物が入れ替わってる方多いかもしれない。
ところがポーポーの方が親しみが持てるんで、
はい、
今売る側もですね、
うん、
両方ポーポーと言ってだから、うん、食べる方も混同して白いポーポーとか黒いポーポーとか
言いますね。なるほど。これはでも正確に覚えておいた方がいいですね。これはね。
いや、これはね、本にはそれに書いてあるけど、商品名を見るとみんなポーポーなんです
よ。なるほど。
ポーポーでは読谷村のそべのポーポー、うん。
はい。
スビポーポーって、これが有名なんですよ。
はい。
ちょっと厚みのやつでね。
ポ
ーポーなんですけど、実際これはチンピンなん
です。それややこしいな。ややこしいな。
でこれが、まあ、5月4日ですね。で5月9日になると甘菓子。
甘菓子。
はい。まあ、押し麦だとか、ああいうので、ドロドロした甘いお粥なんですね。はい、
なるほどですね、はい。
これが戦後になって、アメリカ軍が入ってきて、小麦とか押し麦じゃなくて、金時豆をアメリカ軍が大量に出したわけです、
ね。なるほど。
で、金時豆を使った甘菓子になったんです。
なるほど。
それが沖縄ぜんざいの元なんですよ。
そう、こう来るかなと思ってましたけど、そう、まあね、沖縄ぜんざいといえば、今ではね、もう有名になって、はい、
まあ、そう、氷をかけたりしてね。
ね、氷かけてっていうね。
だからスーパーに行くと、この沖縄風ぜんざいっていうレトルトがありますんで、よく見るとね、それが小麦で使ってる、押し麦だとか、はい、これは金時豆だとかいうのが分かるわけです、
ね。なるほどですね。
で、その隣には大体ね、台湾の、八宝粥っていう缶詰が置いたんですよ。
八宝粥。
はい。これが甘菓子の原型。中国から渡った元の姿じゃないかなと思うんですよね。食べてみると結構美味しいんですよ。
なるほど。なんか、甘菓子といえばうちの父が好きだったなというか、子供の時にね、なんか喜んで食べてるのを見た記憶です。はい、そういったつながりがあるんですね。
そうそう。だから面白いもんで、多分もともとは中国の南の方から、福建省あたりから渡ってきたと思うんですよね。それが甘菓子になって、で戦後は米軍の金時豆を使うようになってぜんざいが生まれて、今は沖縄ぜんざいになっていると。ところがスーパーに行くと、その元の本家筋の中国の八宝粥が並んでる。
な なるほど。
で、八方貝を食べてみたらね、結構美味しいんですよ。ああ、これ売れるだろうなって感じです。
これに、氷をかけても美味しい。いや、それはダメ。
これまあ、普通は冷やしていただきます。
あ、そもそも冷やして。
はい、冷やして食べる。
夏の楽しみがまた
増えそうですね。夏の楽しみですね。はい、
ちなみに手元にノーマンジュがあるんですけど、はい、これはいつの？
これはいつでも食べれますよね。季節とは関係ないお菓子。季節
関係ないお菓子で。
はい。
ああ、なるほどですね。
ノーマンジュはね、ノーっていうのは昔、はい、のし袋ののしなんですよ、ね。だから贈答品っていう。
なるほどね。
だから非常にちょっとデザインを入れることで、高級なお菓子のイメージに生まれ変わったんですよね。
ああ、なるほど、
ね、はい。デザイナーの力ですね。
そうですね。マカロンがね、今、このデザインで、お土産を売ってるんですけど、なかなか可愛らしいので、よく買うんですけども
。だからね、この野の一文字で、商品のイメージがガラッと変わって、すごいなと思いますね。
そうですね。こういったデザインの力もね。
そうそうそう。あとは、天日の名饅頭だとか。それとか、首里の山城饅頭だとか、はい、これ、那覇の三大饅頭って言われてるんですよね。
なるほど、そうだったんですね。
そうなんです
よ。いやいや、本当に気をつけてみないと、見過ごすようなところにあったりするじゃないですか。
そうそうそう。
で、あ、なんだろう、きっとゆかりのある、なんかこう、昔からのお菓子なんだろうなと思ってね、買い求めたり、あと、吉般冬瓜漬けとかね、
はいはい、
高級なお菓子とかね。
高級
な
お菓子ですね。
そう、山城饅頭は高校の時に、バスに乗って買いに行きましたよ。なんか、
僕も昔のイメージがあるんで、ちょっと甘すぎて食べられないんじゃないかなと思って、天日の名饅頭を食べてみると、結構美味しいんです。
なるほど。
はい。で、ノーマンジュも、今日印刷会社打ち合わせしちゃって、少し食べたんですけどね。結構美味しかったですね。
そうですか。この沖縄のお菓子、ね、改めて振り返って季節にあったお菓子、ね、
そういう行事のお菓子っていうのが今はほとんどが、スーパーで買えるようなお菓子になってますし、また季節を問わず売られてるのもあるんですよ、
はい、なるね。
またウリムーチ、ムーチになると
あ、はい、
もうお店の中がなんかまあ、どこに行っても、ムッチを置いてあると、ね、ムッチが山積みにされてるという感じもありますね。
はい、これがまた、新しい沖縄手帳では、
はい、そうです、はい。
その時々のお菓子が分かる、は
い。まあ、それぞれの起源だとか、何を願って作ったものだとかいうのが一応簡単に書いてありますので。
そうですね。またこれも楽しみに、またなんかね、沖縄のお菓子食べたくなってきました。はい、まあ、沖縄の時間を取り戻す、実はこのね、政治といいますか、それも、根深い話で、
これはもうとても影響ありますね。
国を保つというか、国を支配するには、まあ、時間と文化からというね、
はいはい、
ところもありますから、
おっしゃったですね、
しっかり沖縄の時間、まあ、うちのあたりも守っていくっていうのとはちょっと思ったので、言葉がポーポーとチンビンみたいな話になってきますけども。
だから昔、はい、中国から札幌を受けたときに、札幌の条件2つなんですよね。
はい、
まあ、中国の皇帝から王としての位を受けるっていうのが一つ、あと一つは中国の皇帝が定める固有名を使う。
なるほど。
つまり地上の権力のシンボルを皇帝からいただく、
はい、
それから地上の生活のシンボルである固有名を中国のものを使うと、この二つが大前提なんです。
そういう意味ではやっぱり沖縄の時間、まあ、日本の時間も、ね、含めてね、大切にしなければならないなと思いますね。
はい、そうですね、はい、
ちょっと不安が募る今日この頃ですけども、はい、沖縄手帳でしっかりと沖縄の時を刻んでまいりましょう。
はい、
まえみきの議会劇場、本日のゲストは沖縄手帳発行人の前城徳志さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。